はい、それではですね、今日は、リベルダージの岩手県人会館に来てるんですけど、はい、ちょっとじゃあ、お名前をお願いいたします。
志田弘明と申します。
はい、志田さん。志田さんはですね、一世になられるんですか？
はい、そうですね。はい。はい、まあ、16歳で、家族とともに、呼び寄せで来たんですよね。
あ、呼び寄せで。
はいはい。
そしたら、日本はどちらで、
ですね、複雑というか、父親が岩手県で、母親は宮崎県なんですよね。
宮崎県。
はい。
はいはい。
もうそれも島津藩に近い、都城というとこなんですけど。
はい、島、
まあ、父親が戦時中その朝鮮満州とって満州の鉄道会社に勤めてたんですよね。
満鉄です
か？はい、そうですね。
はいはい。何をされてたんですか？
なんか通信の方だったらしいんですけどね。
あ、はいはい。
で、そういうことで、まあ、私と次男は母の実家のその宮崎県の都城で生まれてるんですけど、
うん、
3番目の妹はもう終戦間際で、
うん、
その満州のその法典っていうところで生まれてるんですよね。
あ、でもね、その当時、あ、ごめんなさい、千田さんは今何歳になられるんですか？
もう73、もう来年は74になっちゃいますけど。
ということは昭和
16年ですね。
16年まで。
はい、はい。
で、いうことは戦争前ですよね。
そうですね、はい。
生まれたのは宮崎県。お父さんとお母さん、その当時宮崎県と岩手県ってすごい離れてるんですけど。
それはですね、ちょうど、朝鮮に渡った時なんでしょうね。
はい。
勤め先同じだったのか、母の姉が嫁いでるその小野沢っていう、まあ、鹿児島県人ですけどね。
はい。
そこで妹がいるからどうだということで、なんか見合いしたのかと
か。ああ、はい。じゃあ、志田さんのお母さんと、その、鹿児島のお友達？
そうですね。まあ、勤め先が同じだったんで、で、母の姉が、その、人の小野田さんという人の奥さんになってて。
紹介みたいな。
はい、そうですね。
じゃあ、あれですね、お父様は、まあ、当然、満鉄でお働きになってたから、
はい、
満州の方にいたし、じゃあ、志田さんも何歳から何歳までは？
ですから、まあ、ちょうど終戦の時が6歳でしたから、
はい、
6歳、5歳だったのかな。
うん、
で、次の年の9月になんか引き上げたらしいんですけどね。
うん、
だから、6歳になってことですよね。
じゃ、生まれたのだけがたまたま宮崎で、うん、ほとんど満州。
そうですね。はいはい。
覚えてますか、
前に。なんか、近所の、まあ、宿舎とか、
うん、
それから、なんていうんでしょう、公園とかね、
うんうん、
まあ、電車が走ってたのを覚えてるし、
へ、
あと、引き上げるときには、貨車みたいなので、中国の、コロ島っていう、港町ですか、
うん、はいはい、
そこまで来て、まあ、船に乗って、そこから先は覚えてないです
よ。ああ、なるほどね。
うん、ただ、その時に印象的だったのは、
うん、
そのコロ島の駅に着いた時に、うん、あそこもなんか火事で焼けたのか、鉄骨だけがあって、うん、駅舎のね、
うんうん。
そしてそこにむしろですよね、日本でいう。
はい、
あれがかぶってて、
うん、
雨降った後だったのか、その綺麗な虹が出ていたのを覚えてる
し。ああ、なんか子供らしい視点ですよね。
そうですね。
本来はその満州では結構いい生活してたんですか？
まあ、だと思います。そういう、なんていうんですか、戦後の混乱期にも、
うん、
その社宅には、一回だけ確かロシア兵が入ってきたのかな。なんか僕を追い張ったような記憶もありますし。
まあ、子供ですもんね。
だからそこの宿舎ってのはほとんどその会社の社宅だったんだと思うんですよね。うん、
なるほど。
はい。
で、まあ、でも逃げるのはすごい命からがらってことでもなかった。
いや、そうですね。だからまあ、それこそ、なんですか、満州開拓団というか、ああいうとこに、移民した人たちから比べると本当に良かったのかなと思ってね。でなければやっぱり愛した人と同じ運命になってきたのかなというふうに感じます。いや、いろんなほらテレビドラマとか見てね。そうそうそうそう。
あ、じゃあ一応じゃあ千田家は全員揃って、
はい、そうですね、
日本になんとか普通に、
はい、はいはい、
終戦、戦争終わった後に引き上げ
た。そうですね、だしから まあ、8月、次の年の9月に、終戦の次の年の9月に、引き上げたらしいんですよね。
あ、
で、だから、その、コロ島までその、貨車みたいな列車に乗って、うん、そしてそのコロ島行って、
うん、
まあ、船は見たんだと思うんだけども、うん、あんまり発見覚えてないですよね。
その、まあ、5歳の子供だからあれでしょうけど、だから負けたとか戦争とか分かってました？
なんかね、当時、まあ、ほれ、子供が成長して、
うん、
その大学でも やれるような、そういう蓄えもしてたらしいんですけど、うん、いくらしか持っていかれないと、制限があって、
うん、
もうそのまま放棄したというか。
なるほど。いじめられたり、食べ物急に悪くなったりはしなかったですか？
いえ、全然そういうことはなかったみたいです。
で、千田さんは、さっき言ってた妹さんがいて、
はい、
お兄さん、何人兄弟になるんですか？
全部で5人なんですけどね。
はい。何番目になるんです
か？私が長男で、次男で妹、うん、それから弟、弟。
4人の
人、ね、はい、そうですね。
で、皆さんその5人の子供さんとお父さんお母さんは一緒に引き上げて日本に来たんですか？
はいはい。
それはどちらの方に戻られたんですか？
ですね、父親の岩手の方はもう一家離散してて、
うん、
そういうことから、まあ、女性が多かったんですよね、うちだけでね。
はい、
で、まあ、下に父親の弟っていうのがいますけど、それは最後だったのかな。
うん、
もう一回り血が釣れましたから。
ああ、うん、父の離れたね。
まあそういうことで、まあ、岩手は寒いからということで、
うん、
あったかいその宮崎の方に引き上げて、母の実家の方に引き上げたんですよね。
はい、
ですから、私自身はその岩手に住んだことはないんですよ。
大丈夫です。岩手に住んだ会長さんはね、長く皆さんに関わってなさってますが、そうすると、6歳から16歳までの10年間、
はい、
宮崎県に、
そうですね、小学校は次の年に小学校入って、ね、まあ、早生まれなもんですからね、
はい、
で16歳で、まあ、高校1年だけを終えて、
うん、
でこっちに来る、こちらに来る。
お父さんはその10年間どんなお仕事を宮崎でやったの？
ですね、まあ、いろんなことを始めやりましたけどね、
うん、
それこそ闇とかね、闇の買い出しとか、
闇市
ね、はい、はい、その母の実家に引き上げた直後ですよね、
うんうん、
でもなんか子供たちのために良くないということで、うん、まあ、竹ぼうきを、
うん、
作り始めたんですね。
へえ、お父さん竹
ぼう
きを作って、
うんうん、あとはまあ何ですか、試着を作ってみたり、ろくろで竹の商売ですから。
あ、竹がいっぱいあったんですか？
そうですよ。
お母さんのご実家は農家かなんかだったんですか？
昔は外な地主だったらしいんですけどね、休暇でね、
うんうんうん、
で、まあ長男がいましたし、
はい、長男もやってた。
いや、そうじゃないらしいけども、兄貴っていうのが一番、うん、長男が、
うん、
まあ、課長で、ちだけ、神田橋家って、また珍しい名人なんですけどね。
はいはい、お母さんの、お母さんの、はい、お母様の実家が神田林さんっていう。
はい、神田橋です。
あ、神田橋さん。
はいはい、
はい、はい、
はい。
うん、有名な地方の、では名人だった。うん、はい、
で、そこに行く頃も、母の実家にいる頃、うん、まあ、小学校に、で、
うん、
次の年ですから、小学校入って、
うん、
そして、2年ぐらい行ったのかな、そして、磯市って、まあ、部落があるんですけど、
はい、
まあ、約2キロぐらいかな、
うん、
そこにまあ市営住宅ができて、初めはね、今自衛隊の駐屯地になってるんですけど、そこの、まあ、宿舎というか、
はい、
しか昔は専門学校かなんかそうだったらしいんですよね。
はいはい、
そこに行っときまして、その後、ちょっと市内寄りになった、まあ、市営住宅に入ったんですけどね。
今やっぱりそりゃ子供が一家揃っていくらね、昔はお金持ちだったといえ、 居候の宮はお父さんだって嫌だったでしょ
うね。そうですね、だからそれこそあの、まあね、終戦直後ですから、食べるものも少なくて、ただ大人数だったからだから、あの配給が多くてですね。
まあ、それでもいじめとかありました、それこそハンドナッツみたいな。
それはありませんでしたけど、やっぱり、まあ、ひもじい思いはしましたよね。
千田さんも。
はい。それこそ、あの、なんていうか、さつまいもですか、あれ、たくさん取れるところだからって、なんか、母親が、あの、その宮崎県に帰ったら、腹いっぱい食べさせ、あの、さつまいもがたくさんあるから腹いっぱい食べさせるからっていうことだったんですけど。
もうさつまいもは見たくないぐらい食べた？
まあそうですね。まあでも好きですけどね。
あ、そうですか。で、まあじゃあ中学、高校、高校は本当はどっち？
宮古島高校っていうのがありまして、そこの建築科に入ったんですよね。
はいはい。でまたお父さんは、まあ、そういう生活だったからかな、ブラジルっていうふうに思ったんですか。
やっぱりあの父親は台湾、それこそ、朝鮮満州と渡ってますから、やっぱり、まあ、特にあの満州の場合だったら、中国ですよね、今ね、やっぱり高座な土地だから、私のその名前まで難しい字になっちゃったわけです。
どういう感じになるん
ですか。白脇なんだっけ。
広いっていうことですね。
そうですね。それに暁でしょ。
なるほど。
だから弟の方はあの輝く海で、照る海なんですけどね。
ああ、なるほど。いい名前ですね。そしたら、じゃあブラジルに来ようと思って、はじめブラジルはどちらに入られたんですか。
近郊なんですけど、もうあのサンタマロっていうとこ、あのピニエロス川の裏なんですよね。
は
い
は
い、
今はもうほとんどね、カンパール市内のすぐ隣って感じですね。
そうですよね。はい、だからその、うちの母親を紹介したその、小野田っていう人の、弟さんが戦前にこちらに来てたんですよね。それで、あの、おじの方も、子供なんだか、長女、長男、妹、次男、あそこ3人だ、5人だしね。
じゃあ、お母さんのご兄弟、お母さんのお姉さんの家族と一緒に
住
んでるわけです
か？いえ、そうじゃなくて、まあ、向こうも僕らよりそのおじには早く来たんですけどね、
はいはい、
でいとこも2人あのこちらに呼び捨てられたんですけど、やっぱりあのその弟さんがあのまあデカすぎでしょうね、当時のね、まあそういうつもりであの、
ね、
あの教授でのその生活ね、戦国のあれだから難しあの大変だろうって自分はね、あの少し働いて手伝ってくれたら、ね、ということで、またあのおじが3人ですかね、まあ子供たちはこちらに着いたんですけど、そして
そのおじさんというのは結局やっぱりお母さんの姉の旦那さん
ですね。そうそう
そ
う。
おじさんね。
そうです
ね。で、先に一人で来たわけだ。
そうそうそう。で、子供も二人、長女と長男を呼び出したんですね。まあ、そういうことから、うちも大人数で、貧乏な生活してから、来ないかということで、ブラジル、当時ほら、自由渡航できない時代って、予備生
で
移民でしたからね。
はい、当初来てからは、じゃあその、大元の親戚の方が、
はいはい、
やっぱりサンタマーロで呼び寄せてくれた人さん、戦前の人は成功してたんですかね。
そうですね、一応成功してたみたいですよね。まあ、養鶏場をやってたんですけどね。
は
あ
は
あ、はいはい。
父だけは養鶏場のお手伝いされたんですか。
そうですね。まあ、1年半ぐらいでしたけど。
1年半ぐらい。その後どうしたんですか。
あとは、柳細工するとこ入って。
あ、お父さんその
竹あれは刺身ですけど。
柳細工ってどういうのですか。ごめんなさい。
昔はあったんですけど、裁縫なんかの小物を入れるというか。そういった箱なんです。
ああ、ああいうのをお父さん作ったりしたわけですか、そしたら。
そうですね。
千田さんも
え、まあそこで私は、まあ、働いた、仕事したんですけども。
伊豆さんが、伊豆さんは木工とかすごいやらせたら上手に作っちゃうわけ
いやいや、まああれは小物ですから、もうね、
うん、
その箱を作る、細い木ですか、それを切って、うん、それで、まあこれなくしちゃったんですけどね。
あ、もう今初めて気がついた。左指の親指切っちゃったんですか、
右ですよね。
あ、右だ、
で、ここまで行ってて。
え、それは飲みかなんかで。
いや、回転の子です。
うわ、回転の子。何歳の時に？
だから、16、17、18になる頃ですかね。
18歳。うわ、痛かったですよ。第一関節
詰めた。まあ、皮つながった言ったぐらいで、
うん、
そこの、なんですか、主人が病院に来て、でからもう目を背けてましたけどね。
指を切っちゃったやつは持ってって、くつけられなかった。
なんかね、それ、まあ、その人の、そこの工場の、うん、弟さんが、なんか、弁護士やってて、
うん、
まあ、障害保険っていうか、そういうものを取ってあげようということで、なんか、つながらなかったのか、どうしたのか。
ブラジルもそういう障害保険あるんですか？
そうですね。
あ、もらえてるんですか、
はい、
田さん、今も。少しは。
いやいや、あれは、これも全然ないですけど、ただ、その時期、一時的な、まあ、就労による怪我ということで、
うん、
保証金というか、それがちょっと出ただけです。
そうなんだ。いやはや、痛かったでしょう。
まあ、痛かったけど、まあ、でも、こっち我慢強いというか、
18歳ぐらいの時に若い頃にね、
だからその前はその養鶏場にいる時は、まあほら、まあ僕が建築家出たということで、一つ目かじったということで、鶏舎の作りなんか何棟だろうね、もう長い鶏舎な、あ、ごめんなさい、4つ5つ作ったかな。
へえ、サンタマーロで。
はい。
ああ、でそういう木工の仕事をして、でも爪切っちゃって、指切っちゃった
ら
それはもうや
る
の嫌だったでしょ、木工仕事は。
まあ、そうでもないけど。
続けたの？
うん、やってましたね。
何歳ぐらいまで？
そこはですね、1年いたのかな。うん、あと、同船者の人が北海道の人なんですけど、もう来てすぐ、独立して、クリーニングウェアやってたんで、
はい、
やっぱりうちはおじと、
うん、
私と弟とか、
はいはい、
3人でミラーラインに入ったんですよね、半年間。
それもサンタマーロですか？
それはピンヨルスですけどね。
あ、はいはい、
そこで、で、今の萌山区で、
萌山で、
はい、
いいとこ、
だから60年ですか、
うん、
まあ来てから早く3年でなんか独立したというか、クリーニング屋始めましたよね。
千田さん、クリーニング屋さんやってたんだ。
そうですね。はい。
はい。
で、まあ、46年がずっとやってきた。
そうだったんですか？
その間、これ、厳しい時代だったし、インフレもね、出稼ぎに行く、準備っていうか、そういうことも考えたんですけど、
うん、
まあ、長男で、まあ、父親はまあ早くなったんですけど、母親は、いたし、おじ夫婦もいたし、うちの兄弟はみんな行ったんですけどね、一応みんな出稼ぎでね。
あ、そうなんですか。出稼ぎに来なかったのは千田さんだ
け。そうなんですよ。
あとは皆さん、ご家族、兄弟、
一緒
に出稼ぎに
来た。そうそうそう。
ごめんなさい、聞き逃したんだけど、何年の船で来られたんですか？
1957年の7月15日に出港ですか。で、ブラジルに着いたのがその年の9月ですね、6日でしたっけね。
はい、何丸でしたか？
オランダ汽船のルイス号っていう。
ルイス号。
はい。
ということは、さ、
インド洋、インド洋丸ね。はい、そうですね。50何時間ですか。
船の思い出はありますか？
なんていうか、4ですよね。
ああ、船酔い。
で、陸地が 見えてるうちはまだ大丈夫。
はいはい、
まただ、見らなくなっちゃったら、はいはい、で、入り口が見えてきたら、スーッと消えちゃうんです。
なるほど。なんだっけ、赤道祭ですか、はいはい、赤道祭とか、
ありましたけど。僕は出たのか出ないのかよく覚えてないですけど、
16歳
その時なんか一人前の旅券でしたから、
うん、
ビールが出たんですよ。
16歳のビールだろ。
それで一口飲んだけど苦いのなんのって。そういう思いであります。それこそ同棲者がなんか赤道作業運動会でなんかやつで扇風機に血当てちゃってそういう怪我した、まあ、うちの父親と誰かが彼を置いてますよね彫刻家の彫刻家というか豊田さん、
あ、豊田さんも、
う
ん、
彼もそうなんですよね。
へ
え。だからうちの父親とか豊田さんとかで社内新聞なんていうのを出してましたね。
社内新聞作ってたんだ。
そうそう。
お父さんは何歳まであのご健在で何歳で
身長ですか。70過ぎて71歳になる前かな。あ、71歳になる前です。
そうすると1900何年頃、
お父さんが何歳頃ですか。そうですね。あと歳もう亡くなってから30何年なんだ。
何年
はい、
40…
それもパラナ州に行ってて、
うん、
そこのコチア青年というか当時のね、
うん、
人たちがよく親切してくれて、もうほら前作もあったし
試合
はね、
あ、そう、
はい、で遊びって言って、
うん、
どっかに行って帰りに自動車事故に遭って
事故で、
はいはい、
あ、
その当時なんか水本さんの社長が出た札幌新聞の、脇山さんだったかな、脇あの人なんかしてて、マンモー会なんていうのを作ってやってましたしね。
そういうものがあったんだ、マンシューとか、あっちの方
で。そうですね、こちらでできてまして。
あれ、お父さんが、岩手県人会だったから、すごくこの県人会を作るのに尽力なさった。
まあそうですね。というのは、戸籍謄本を取り寄せるのに、うん、その宮崎県から、
うん、
ふるさとの金ヶ崎町っていうんですけど、で、まあ先輩とか、同級生がブラジルに行ってるはずだけど、
うん、
なんか手がかりないかって問いましたけど、全然なかったらしいんですよね。そういうことで、その養鶏場に入ってから、まあ、新聞とか、まあ、なんですか、年間なんてもなくなって、久しいけど、よく載ってましたからね、自分の出身地とか、あとはなんだっけ、日本に里帰りというか、挨拶も訪日お知らせとかね、まあ、そういうのから、だいたい260家族ぐらい調べて、そして、先輩に相談して、
うん、
8回となったわけなんです。
ああ、なるほど。お父さんは自分の戸籍謄本は 岩手県に残ったままだけど、それを取り寄せるのがすごい大変だったから、当時の新聞で。
まあ、それは、送ってもらったんですけど、その、移住者がいるっていうことは全然把握されてなかったわけですね。
ああ、じゃあ自分でわざわざその新聞に書いてある何県出身だとか、広告とか、日本に帰るとかそういうので、そこを集めて、一人一人コンタクト取って、
はい、
270家族集めたわけだ。
はい、
偉いね。それクリーニング屋さんの仕事、養鶏
屋さん。いや、養鶏屋って言いながら、ですよね。
来てすぐですね。
はい、そうですね。
あ、
ですから、まあ本当は創立は、
うん、
去年50周年ありましたか、本当は49年なんですよね。1959年の、
うん、
創立ですから。
ああ、じゃあ本当はあれでしょう。
だからまあいつか昔新聞でも確か札幌新聞が書いたと思うんですけど、
うん、
そういう準備期間もあるから、
あ、そう
でも そういうことも言えるということでね。
本当は岩手県人の一番最初の移民というのは 何年
で昭和じゃない、大正7年ですね。
大正7年。
今まで分かってたのは大正10年だったんだけど、うん、そのうちあの資料が出てきちゃって、うん、提出したんですけど、うん、小野寺さんという方が来てたんですよね。
ああ、じゃあその人も当然亡くなってるけど、その人が最初に移民してからはもう何十年経つんだ、80年は経つんだよね。すいません。じゃあちょっと調べていただいてるので、ちょっと切りますね。
あ、はい。
はい。すごい手書きの資料を県人会のお父さん、昭和7年から15年って書いてありますね。
大正7年。
大正7年、ごめんなさい。
はい。
大正7年。この方が、じゃあ、小野寺三王子さんが、
大正7
年に切ってる、さぬき丸ですね、
はい。そうですね。
そうすると、もう大正7年だったら80年以上前に、90年以上か。
そうですね。
前に来てることになるもんね。
118年ですもんね。
大正7年、1918年ということは、今だったら96年前にも本当は移民してるわけですね。
そうですね。
けど、はい、まあ、県人会が作られたのは、もうお父さんが頑張った前ってことになるわけだ。
まあ、そういうことですね。
その間、40年間は、岩手県人会の方々は本当にあちこちで、その頑張ってたけど県人会を作るっていうあれはなかった。
なんかそういう動きもあったらしいんですけど、まあ、8回までにならなかったみたいですね、うん、
なるほどね。
でその後がもう大正10年ですから。
うん、あリオデジャネイロもあるでね。今全部で岩手県人会のなんていうのかな、会員さんは今何人ぐらいいらっしゃるんですか。
最初250、60名いるんですけど、
うん、
もう大変のお入社もだんだん少なくなって
会員になってなくって岩手県人会、ね、岩手の出身の方ってのは一体どのぐらいいるんですかね。
相当いると思うんですけど、まあ、なんですか、外務省かな、JICAが調べたのか、ほら県連が発行してる、
はいはい、
あれの人数がそうだと思うんですけどね、
うん、それで
やっぱり県人会にそういった特にあの戦後移民権がなくなってから自由とこうでしょ、
はいはい、
だから県人会の存在とかまあね、距離が遠かったりして、
はいはいはい、
県人会に
入らない人もね、たくさんいらっしゃいますから ね。
この間もあの餅を買いに来た人が、いや実はうちにあの旦那も岩手出身だって。
ああ、じゃあまあその把握しきれない数は置いといて、分かってる数で言うと何人ぐらいいた
んですか。大体初めの頃は300人ぐらいいたらしいんですよね。
300人ぐらい、
うん、まあそれでもまあ名前は250、60名に今なってますよ。その中でもだいぶ亡くなってる人もいるんですけどね。
あ、でもそれなのにまだ250、560家族名だけあるって言ったら、ほとんど岩手の人は入ってるっていうか、はい、そんなにその漏れてる人がいないってこと。
その中にね、うん、実は他県出身者の方で
参
上会員という方
が
いらっしゃるんです
けど、ね、いい名案ですね。
それが30名からいるんじゃないかですかね。
あ、そっか、
はい、
でも考えてみるとやっぱり移民体験は沖縄、北海道、九州が多くて、ね、東北ってやっぱり本当は寒いから貧しいイメージがあって東北の人も多いとは言われてるんだけど、やっぱり沖縄とか九州に負けちゃいますね。
そうですね、まあ、東北で多いのは、まあ、福島ですか。
あ、福島多いですね、はい、なんででしょうね。
やっぱり当時も貧しかったのか、それこそ、まあ、満州開拓団の中にも行ってますもんね、長野県とか。
そうか、そうね。
長野村なんかありましたしね。
岩手は岩手村とか、岩手県が力あんまり入れてなかったのかな。
そうですね、そうですね、なかったみたいですね。
なるほど。そうか、まあ、岩手の話も本当面白いんですけど、私的にはですね、千田さんがクリーニング屋さんをやってたっていうのは全然知らなくて。
あ、そうですか。
びっくりしたんですけど、なんで萌山の方に開けたんですか。
ですね、まあ、知り合いに頼んで、あちこち回ってたみたいなんですね。父親が探して、
うん、
で、あの人は宮崎の人だったけども、
うん、
でちょうどあるということで、
うん、
その人に保証人やってもらって、あそこを借りて、
あ
そこは6年ぐらいですか。
はいはい。
その後、うん、不動産の、なんて言うんでしょう、販売に行くっていうか、
はいはい、
やってる県人の人がいて、
うん、
あのサンタクルスの近くの、
あ、その後サンタクルスに行ったんですか、
はい、
はいはい、
あの近くにね、
じゃあそこでまたクリーニング屋さんを開いて、
そこにはまあちょうどあの井戸もあったもんですから、やっぱり水がね、
あ、
なければあの
クリーニングはできない、想像
できないということで、そこに落ち着いちゃう。
じゃあ、モエマは6年、サンタクルスの方で40年ぐらいやったわけですか。
あそこで、あそこは60年だから、まあ40年間あそこで。
じゃあ何歳までクリーニング屋さんやってたの、千田さんは。
そこも7年ぐらい辞めてた感じですけど。
辞めてまだ7年ですか。
そうですね。
いや60、じゃあつい最近までやってたってことですか。
そうですね、その前までやってました
けど。あれだって千田さん県人会長になって何年ですか。
もう16年になりますけど。
あ、じゃあ10年ぐらいはクリーニング屋さんやりながら
県人会長やってたんですか。そうですね、はいはい、
知らなかったそのサンタクルスの、
はいはい、
なんていうクリーニング屋さんだったんですか。
うちはお店じゃなかったもんですからね、外交で。
ああ、じゃあ
それも
外からはクリーニング屋さんだと分かんない。
そうなんですよ。
中でフェイスシャドウしてて、でもあっち、じゃあホテルとかああいうところからもらってくる
よ。やっぱり外交して、近くから始めて、そのうち、まあ、ブラジルのお客さんっていうのもだんだんあちこち先住とかね、子供たちがもう成長したからとかいうことで、そのうち進出企業のから声かかって、それがまあ最後は一番進出企業専門になっちゃったみたいなんですよね。
取材の方々のクリーニング、なるほど、そうそう、取りに、
はい、
扱って、
はい、配達して、
はいはい、
そうですね。
なんで辞めちゃったんですか。
ですね、ちょうどほれ、出会うなった頃から、
はい、
まあ、駐在の方もほれ、出会うがドルに対して出会うが高くなっちゃったもんだから、はいはい、だんだんと出す数が少なくなってきたんですよね。
ああ、はいはい。
ね、そういうことで、まあ、潮時かなと思って。
ああ、なるほど。先発、戦線業界
っていうのも、
本当一時すごく大きかったですよ
ね。そうですね。
私が17年前に来た時は、本当にその戦線業界の忘年会だとか、何
年
前だったので、
ね、
いつも新聞社に来てくださ
ってましたよ
ね。
そうですよね。あとは、選挙の時なんかね、生鮮業者、ある当時は2つありましたけどね、組合が、そういう人たちが後押ししてね、議員さんを、そうですね、応援してたみたいですもんね。
なんであれ2つ分かれてたんですか。
さあね、やっぱり、日本人の悪い癖でしょうか。
ああ、仲違いだ。なんていうのとなんていうのが、
サンパウロ生鮮業者組合とパウリスタですよね。
ああ、そうか。でも、はい、どっちもこの辺近辺だったん
です
か。
で、
どっち入ってたんですか。
サンパウロでしたね、うちの方。
ああ、そうですか。はい、どっちが、どっちもほぼ一緒に解散したんです
か。考えたそうじゃなかったんですかね。
もう今ない。
私も、もう全然ないですよね。
一時は本当何百人って、
そうい
ましたよ、ね、
それで地方にも先生業者の集まりというか、ブラックでね、 ありましたし。
どんなことするんですか、その集まりで。
まあ頼もしやったり、あれは月1回やってたのかどうかよく覚えてないですけど、私はあんまり出てないから、おじの方が出てたから。まあ、だからその移住するときもおじもついてきたわけなんですよね。
ああ、そうかそうか。
おじはもう終戦間際に兵隊に取られて、まあ、武器もない時代だったらしいんですけど、でロシアに引っ張られて抑留されて、
シベリア、
そしてなんか、まあ、解体心なんですかね、おしも真似したらしいんですよ。
へえ、
で、まあ、 帰ってくるということで父親を迎えに行ったらしいんですけどね。
今おご健在ですか？
いや、もう亡くなりました。
お名前は
何？休みっていうんですけどね、下休みって。
あ、やっぱ千田さん。
はいはい、父親の、弟ですか。父だけには二人しかお得意なかったんですよ。
ああ、そうかそうか。それはそのおじさんというのは、じゃ、奥さん、お母さんのお姉さんと結婚した人じゃなくて、
父親の弟。
弟も呼んだんですか、後から？
いえ、一緒に来たんですよ。で、まあ、宮崎県でその竹ごうき、製造をやってる時には一緒に働いて、
うん、あ、そうだった、はい、じゃあお父さんの弟さんも一緒にマンションにいたの？
いえ、間際に どこに呼ばれたのか知らないけど、招集されたのか知らないけど、朝鮮かどっか知らないだと思うんですけど。
でこっちで結婚して。
そうそうそう。
千田さんの結婚の話を聞いてるんですけど、一世になるんです
ね。一世ですね。
ああ、どうやって知り合ったんですか？
音楽やってましてね。
音楽？
はい。
どういうこと？千田さんも音楽を奏でてた。
楽器の方は無理だったんですけど、うん、まあ歌の方が。
コーラス？
好きだった。いえ、ただ、普通の歌っていうか。
カラオケ？
いや、当時はまだカラオケない時代ですから。
なんかこちらもすごいバンドの
前に。今、日泊音楽協会っていうのがありますよね。
はいはい、
ああいうのを早く言えば全身ですよね。
ああ、どこで歌ってたんですか？
まあ、歌謡コンクールっていうのがありましたし、それに出たり。地方で楽団呼ばれて、その時に歌った、ショーで歌ったし。
そうじゃないですか。
まあ、そういうことで、一応、なんて言うんでしょう。音楽家、手帳も取ったんですけど、でも、それでは、岩見ちゃんにはカラオケの、なんて言うんですか、で、その審査とかあれで、カラオケ教室とか、それで食える時代じゃなかったものですから。まあ、その後も選択や。ただ趣味でやってる。
まあ、
そういう中で、まあ、うちの家内と知り合って。
おー。奥さんもじゃあ日本語はペラペラの。
いや、初めはダメだったんですよね。
へ
ぇ、ほとんどブラジル社会に入って。まあ、子供の頃やっぱり、日本語がこう、文字あたりでね、入ってましたし。
あ
とは、ね。うん、テレビなんかで。
何歳で結婚されたんですか？
ちょっと遅かったですよね。30歳かな。
じゃあお子さんもいらっしゃる
の？それが全然ない、いないんですよ。
でもじゃあ2人で今も歌ったりとかするんですか？
なかなかそういう機会が少なくなって。
でも奥さんもじゃあ一緒にクリーニング屋さん、洗濯屋
さ
ん？
途中から家内はあれ、サンミゲルは、サンミゲルですよね、
はいはい、
あそこに店持ったんですけど、
何の店ですか？
まあ小物店ですよね。
へえ、じゃあ忙しいじゃないですか。
それ何年間かで彼女やったんだろう、10年近くやったのかな。
へえ、じゃあ、
細々
としたものを売るような感じで。で、千田さんはクリーニング
やって。はい、そうですね。
クリーニングも結構大変だって聞くんですけど。
そうですね。やっぱり失敗もありますしね。
うん。洗剤とか、そういう勉強会みたいなのもあるんですか？
まあ、新しいけども、それは、おじがいって。こっちはなんか、一生懸命働いてるというか。
なるほど。いや、あれでしょ、ブラジル、昔はそれこそ、なんかもう、千田さんがやる頃は
できた。もう、はい、良きでしたよね。
で、なんか、すごい、信用抜く、いろんな
こと
があるの？
まあ、いろいろありましたけど、まあ、なんでしょう、バルソロティア啓発経由でね、ドライクリーニングですか、
はいはい、
とか。でもそれで落ちないものもありますし、水洗いしていろんな、まあ、そういう洗剤使って落とすとか。
結構肉体労働でしょ。
そうですね、結構 ね、
でもみんなその日本に出稼ぎ行ったっていうのは、まあ、すごく日本の景気がいいって噂になってたからだと思うんですけど、千田さん行きたかった？
行ってたら確か刑事会議から勤めることもなかったんだろうけど。
いいじゃないですか。皆さん、日本はさ その16歳で来てから、最初に帰ったのはいつですか？
ほれ、日本の総理やったあの竹下さんのふるさと創生です。だから1990年の11月ですか、10月の末からでしたけど、
じゃあその
それが一番初めで39年ぶりですか。
39
年ぶり。日本の土を踏んだの
が。踏んだのが。
はい。
16たす39だから、第55歳？
いや、確か49歳だったと思いますけど。
49歳か。
はい、
はい、はい。どうでした？
なんて言うんでしょうね。特に岩手県の父親のね、行きましたから、
はいはい、
あ、これでやっと岩手県人になれたっていう実感というか。
なるほど。何日間ぐらいだったんですか？
ね、あれは往復で2週間ぐらいでしたけどな。岩手県の方は何日だろう。3、4日だったと思うんですけどね。
はいはい。で、まあ、いろいろ東京なり、
はい、
宮崎なり、ね、いろいろ回って。
宮崎は全然回ってません。
回ってない。
宮崎県 その生まれた故郷には一昨年ですか？
一昨年
やっと55年ぶりに帰った
し。そうですか。いかがでしたか？
名残はありましたけど、ね、でも、ほとんど変わってて、でも、近くの、何ですか、商店街というか、そういうのが残ってて、同級生がいて、お店なんかも残ってて、
はいはいはい、
それから、製粉工場かな、
うん、
そういうのも残ってて、
あとは、
じゃあ、自分たちが住んでた、そういう、市営住宅、まあ長屋でしたけど、
はいはい、
それはもう全然なかったですけど、近くに幼稚園とか養老院とかありましたから、ああ、大体この辺だったんだなと、そういうことは分かりましたね。
ああ、なるほどね。
はいはい。はい、
ブラジルに来ていかがでしたか？良かったとか悪かったとか。
まあ良かったんじゃないかと思いますね。特にこれ私なんか学問を受けてないから。
今岩手県人会会長16年。やっぱみんなに壊れてね。毎日そうした岩手県人会の事務局の方に来られて、
はい、
いろいろ事務仕事とかやって、はい、今もじゃあ本当に年金生活アップ
デートしたんですね。
はいはい。日本はもう何回ぐらい行かれたんですか？
合計5回ですかね。
5回。
はい、
はい、じゃあその39年ぶりの、
はい、
それ以来はあとは自腹で大体。
まあ、自腹でもありましたけど、まあ、ほとんど県人会の仕事っていうか、周年事業のね、
はい、
はい、そういう交渉ごとっていうんですかね、
なるほどね。
まあ、あとは東礼とかね、
そ
ういうので行きましたし。
はいはいはい。例えば、自分の同級生とかとかは会えたりしたんですか？
全然、会えなかったですね。また、育った町も滞在短かったもんですからね。それと同級生なっていうのは当時やっぱり学校は出たけれど職がないっていう時代で、ほとんどあちこちの自衛隊ですか、航空陸軍ね、そういったとこに行ったみたいですもんね。
じゃあもうあんまり連絡が取れないような状態に。
萌山までは2、3回そういう通信もあったんですけど、その後も全然途絶えちゃって、はい。
そうか、まあなんか本当今日いろいろお話聞かせてもらったんですけど、最後にそうですね、ブラジルのいいところ、なんでしょう。
まあ、皆さんがおおらかなことじゃないんですか。それと親切さが皆さんありますね。やっぱりそのアミーゴっていうかすぐアミーゴになっちゃうし、ね、それが本当のおおらかさがそういう結果じゃないかと思うんですけどね。
いや、岩手県のいいところ、
そうですね、やはり東北って言ったらそれこそ雪も地方だし、本当は四季がはっきりしてて綺麗なところだと思いますよね。
ね、 いろんなビデオとかテレビとか撮影したのを撮
って
も
らって、はい
はい、ですね、豆に石田さん送ってますもんね。いや本当になんか意外な、私石田さんが指がなかったことも。でも本当いつもね穏やかで皆さんに好かれてね。
うん、そうね、うん、本当は短気なあの性質なんですけど。それやったら大芝居だと思えて。
へえ、全然そう見えない。でもあとその出稼ぎに行ったのはどなたが行かれたんですか。みんな行ったんですか。
次男が先行きましたし、それから。
次男っていうのは。次男
だ、
お父さんの次男。
いやいや、あの私の弟の、それから次三男が行って妹が行って、一番下のが後で行ったのかな。あれはまあ建築やってましたから、あの大阪の建築会社にちゃんとしたあのそれこそ年金も納めて。
あ、今日本？
いやいや、もうあれは5年ぐらい行ってました。でも自分で今あの事務所開けて、まあ結構なんかやってるみたいです。
あの千田さんじゃあ子供なんかもうファミリーとしてはいっぱい今日弟さんたち妹さんの兄弟がみんなこっちに戻ってきてるんですよね。
そうですね、まあ妹がこの間までいましたけど母の面倒見ながらね。
あ、お母さん今もご健在？
いや、もう亡くなりました。9月の25日でしたっけ。
え、今年の9月25日、
はい、そうです。95歳です。
お元気だ本当に。じゃあつい最近まで、それは何よりだ。
まあね、
苦労されたのかな、お母さんも。
まあね、戦後は私とみんな小さい時代ですから、やっぱり苦労したんだ。だから気が強かったから、あのなんですか、長生きしたのか、心臓が強くて。
あ、そうです
か。
で、最後は千田さんと一緒に住んでたんですか。
いや、いえ、妹は、まあ、あの、なんですか、自分もなんか年金もらえるようになったかということで、まあ、2年間ぐらいちょっと手伝いに来て、うん、もう帰った、この間帰ったんですけども。
え、どこに帰った
の。いや、あの、子供たちが群馬県にいますから。
え、日本に行っちゃったの？
はい。
住んでるんですか？
そうです。
あ、寂しいですね。
ねえ。
じゃあ、妹さんはもう日本に帰られて、日本の方が。
うん、まあ、また来年6月か7月頃来るとか言ってるんだけど。
行ったり来たり。
はいはい。
でもじゃあ、半分は日本、半分はブラジルみたいな。
うん、まあ、こんな看病する人がいなくなったから、まあ短期間だと思うんですけどね。
はいはい。あ、じゃああとは弟さんたちは大体今こっちですか。
はいはい、もう、で三男の子供の夫婦の子供も二人に日本にいますし。
あ、じゃあ日本のつながり
は。うん、そうしとったら向こうに行っちゃうんじゃないですかね、やっぱり。
寂しいですね。
うん。
で、出稼ぎ行った人たち結構何年間か行っちゃってたわけ。
そう、一番長いのは20年ぐらい累計かな。いましたね。
まあ、まあ、異性でしょうしね、
千田さん。はい、そうですね。はい。
そうかな。まあ、本当はあっちとこっちとですね。
そうですね。
でも、クリニマさんを手伝ったのは、
千田さん。私と、叔父と、弟ですか。弟もあんま早く辞めちゃったんだけども。
で、結局、千田さんが、
うん、そうですね。はい。
おじさんはご健在？
いや、もう、だから、おじも亡くなって10年以上なんですかね。
はい。
おばがいたし、おばまだ生きてるんだけど、でも面倒を見る人がいなくなったからということで、今ちょっと施設に預けてるんですけどね。
だんだんね、コロニアの高齢化が
進んでますもんね。そうですね。まあ、みんな働いてるし、
なかなかね、散歩の時が楽くなってね、
そうですね。
農家みたいなわけにはいか
ね。はいはい、そうですね。
そうか、まあ、本当にいろんな話聞かせてもらって、
いえいえ、
ありがとうございます。
ありがとうございました。